ショッカー青野の秘密基地へようこそ。あったかい？
あったかくなってきたかもしれないです。
あったかいんだから。いやでももうどうせすぐ消えるだろうから
今の
う
ちにとこないと。いや今があったかいんだから、
ね、今が旬だからラスンゴ俺はなんだなんだもう全部もうこれが出てきちゃったからもうダメよダメダメがダメになりそうだとかね。
そういえばそうですね。そういうよ。
でもお笑い界のこう、ね、群雄割拠というかね、えなかなかこうでも面白いでしょ。あの若手がどんどん出てくるっていうことはね、
いろんな人がどんどん出てくる。
そう、ね、で、まあ、厳しい世界ですけども、うん、やっぱりこう力があれば残っていけるし、
うん、
ね、
そうですね。で
もし一発で終わっちゃったら一発かもしれないし、うん、でも一発や一発やって言いながらずっと頑張って、ね、実はすごい地道に頑張ってる人いるじゃないですか、いっぱいね。
ゲ
ッツだからね、いろいろね。
そうですよ。
さあ、そんな中でですね、まあ、今回はですね、若手の中でもですね、
はい、
すごいですよ。もう声優もやれば、
うん、
歌も歌う。
そうですね。
ね。で、舞台でもうお芝居もやりゃですね、
うん、
もう誰かがボケりゃとことんツッコミもするというですね、もう何でもする男。ね。もうそんな男がついにこの番組にやってきてくれました。はい、今回のゲストは森島修太さんでーす。
はい、よろしくお願いします。
はい、たっぷりハードル上げときました、ね、
すごいドキドキしてるのが見えました。え、俺そんなに、え、俺みたいな。
はいはい
はい、あ、じゃあ、声優の森島修太です。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いしますね。
はい、
いやいやいや、来ましたよ、ついに
ね、秘密基地に。
秘密基地
っていうかね、初めてじゃないですか。何年も前々回ですか、大地秋太郎監督の、
はい、
もう収録中に、
はい、
森島修太君を呼ぼうと。
そう、
まあ、番組収録中にね、あの次は今度呼ぼうっつって、で本当に来たからね。
いや、もうびっくりですよ。
ね、かれこれ90回近くやってますけども、
はい、
ね、まさかね、いきなりそう、急にポッと来てくれますかって言われて、
はいはい、
あ、
はいはい、
終わりましたっていう、この、ね、この流れができたのは。
このノリは楽しいです
よね。あの、番組中にそういう話が出たんですけど、いいですかって言ったら、
うん、
はい、みたいな感じになりまして。
ね、で、今回はだから、レイナちゃんのお友達という。
そうですね。ね、
はい、
はい。私が、森島くんに声をかけました。はいはい、
うん、で、一緒に。
そうですね。一緒に朗読の、
ね、
とか、リーディングのライブやったんですけど、
うん、
でも、翔太くんより前に、マスターと修太くんの方が先に知り合ってますよねっていう、
は
い、
なのですよ。
なのです。
そうですよ。
はい、
あれは2年前だもん。
はい。
早いね。
そうですね。
2年だったね。DD 北斗の件で。
そうなんです。
ね、ご一緒させていただきまして、はい、まあ本当に、まあさっきね、あの、はい、ツッコミのお話をさせてもらいましたけど、ね、まあ本当にあの、まともな人が出てませんでしたから。
もうみんな、
ね、
もうなんか寝ぼけてますよね。
ね。寝ぼけてたり、
ぼけてたりね。
寝ぼけてるし、とぼけてるし。
寝ぼけてたり具合悪かったりして、
ね。そう。
と、みんなもう血は
吐き。咳込んでたし、ボーっと。やりたい放題の咳ともかずとか。ね。だけど本当は、あの、役柄としても、
うん、
唯一まともなキャラですよ、バット君は。
確かに。
ね。
普通の人間ですね。
うん、ね。あれ、常識人ですよ、ただ一人の。ね。いや、だから、りんちゃんもやっぱちょっと、
りんちゃんもちょっと、
若干浮世離れしてたよね。だからね、やっぱ北斗の拳の、DD 北斗の拳のあの世界観の中で、
うん、
もうただ一人の常識人。
そうです。
ね、
です僕は常識人です。
バットがね。
あ、バットがですね。
ね。いや、でも本当ね、あれは大変だったと思います。
うん、
もう諸先輩方、また皆さん、
ね、
芸達者な方たちが多い中ですね、うん、それをもう一人一人に突っ込んでいかなきゃいけないというですね。
う
ん、
はい、もうドキドキしました、あれは。
ね。
大先輩たちにこう、何言ってんだよみたいな、そういうことを言いまくってて。
そう。
もう後で殺されないかなって。
いや、役だから、大丈夫だよ。
そうですね。
あれみんな素でやってたらさ、おかしい人ばっかり声優さんたちって何みたいな感じで。
台本みたいな。
そう、ちゃんとね。それをそういう本物のように聞かせるのがやっぱ声優さんの腕だから。
そうね。
それはすごいことですけれども。まあでも、今日はそんなね、話とかと、
はい、
あともう、さっきもちょっとね、あの、本番前にレイナちゃんとお話ししたんですけど、ほら、番組とか、あとそういうお芝居とかで、うんうん、まあ、ご一緒にお仕事させていただくけども、はい、もっとほら、深いところでね、
うんうんうん、
あ、そんなにその深いところまで森島修太を知らない、
ね、知らないんですよ、そうなんです。
だったら深く森島修太を知るためには、深いところに呼ぼうということで、
はい、
まあ、今日近い48回まで来ていただいた。
いや、もう本当にびっくりしました。はい、一瞬でもうギューンって48回まで来たんで。
もう、新丸子の駅からちょっと2、3分歩いたところで、
はい、
多分記憶失ってるはずなんですよ。
歩いてるつもりだったんですよ。
うん、
歩いてるつもりだったんですけど、
うんうん、
あれ、48階ですって言われて。
そう、いつの間にか。
あれ、
高低差がすごいんですよ。耳キーンとなんなかったです。 ますか
っていう、ね、いや、なる間もなかったですね。
何でもついてくる。
気圧の変化を感じるまでもなかった。
いいね、ちゃんと乗っかってくれるからいいよ、ね。まあ、そんなね、森島修太さんをお迎えして、はい、本当今日は、はい、僕らも、あの、いろんな森島修太さんを知れるんではないかと思ってね、うん、ワクワクしながら来てますから。
本当ですか、は
い、本当。だからね。
大したもの出ないですよ。
いや、最高だからね、あの、珍しいです。何の下調べもしてませんからね。
うわぁ、え、これどうなんですか、え、これどうなんですか、あの、
一応ちょっとさらっとウィキペディアさらってくるとかね、もう今日はね、一切してませんので。
もうじゃあもうリアルに新鮮にお届けするんで、
わかりました。そ
うそうそう、ね、ではまずはちょっと少年時代のお話から伺いたいなと思うんですけれども、ね、うん、
はい、
ご出身はどちらなんですか。
僕は新潟出身です。
お、
新潟といえばちょっと猫の仕事も
お酒、
はいはいはい、はい、米どころですからね、はい、うん、まあ、新潟はね、僕らもよく行くんですよ、猫のしっぽのお仕事で。
あ、そうなんですね。
はいはい。あの、新潟にガタケットさんというね。
ありますね。
知ってんだ。
行ったことありますね。
知ってんだとか言っ
ちゃった。いや、待ってください。待ってください。新潟と言ったら、メイトさんと、ガタケットさん。
はいはいはい。
この二つが、その、我々の属性のオタク界の中ではですね。
はいはいはい。大丈夫ですね。あの、伏せ字にしなくて大丈夫だから。普通に言っていいから大丈夫だよ。
そうなんですよ。もう本当に僕ちっちゃい頃から、うん、あの、アニメとか好きだったんですけど。う
ん、アニメ少年だったんだ。
はい。
お
やっぱり、アニメートとガタケット。
はい。
二つは有名だったんで。うん、それ、逆にそれ以外はなかったんです。
あ、
僕らの情報を仕入れる場所が。
はいはいはい。
っていう。
坂田さん喜んじゃいますね。
坂田さん喜んじゃいます。今日はね、お土産です。来てないわ。そのたんび新潟から来れるかと。よくね、この猫のしっぽさんにはね、ガタケットの代表の方とかもよく
来て。あ、そうなんですね。
で、いろいろ一緒にイベントをやったりとか、佐渡島でイベントやったりとかね。
結
構ね、ほんと我々新潟とはね、縁が深いんですよ。
あら。
うん。
なんか嬉しいですね。
そうそうそう。だからガタケットで、そこであの、アニソンライブをやったりとか。串田明さん来てもらったりとか、ミクさん来てもらったりとかね、もういろんな方来てもらって、あと新潟の、佐渡汽船乗って、
はい、
佐渡島の方には影山博信さん来てもらったりとか、結構ね、やってました。新潟とは縁が深いですよ、我々。
うわすごい、うん。なんかちょっと新潟人として嬉しいです。
じゃあそんな新潟で生まれ育って、
はい、
海側、山側。
僕は海側ですね。
海の方で。
はい。
魚がいっぱい美味しくて。
そうですね。上中下越の、下越の方なんです。
はいはい、なるほど。
スキー場とか上越の方ある。
あ、上越スキー場あります。上越国際とかね。
そうそうそう。僕は、新潟市がある、
はいはい、
県庁所在地の、あたりの、新潟市の方。
え、ちょっと都会っぽいじゃないですか。
都会っぽいじゃないですか。
って言いましたけど、うん、僕、本当は、豊坂市っていうところに生まれたんですよ。
ほう。
で、合併して、新潟市になった。
大丈夫ですよ、新潟市ですよ。
そうそう、なんで、僕は新潟市、うん、シティボーイです。
シティボーイまではどうかなと思って。じゃあ、ですか、じゃあ、新潟の、まあ、じゃあ、割とそんな、大自然の中でうんぬんって、でもないですよ、都会の方だからね。
そうですね。でも、でも、結構田んぼとか多かったですね。田んぼ、畑は。
それでも米どころですからね。ね、うん、お酒が、あと、子供じゃ飲んでねえな。
飲めない
です。ご飯が美味しい、ね。
美味しいですね。あと、魚介とかね。
日本海のね。山
菜も美味しいですからね。
そうなんです。あ、じゃあ、もういいこと尽くしですね。
そうです。
やっぱね。
だからもう全部美味しいです。
ね。あ、山のものっていうと僕ら行くと、やっぱり、ヘギそばをいつもごちそうになりましたもん
ね。
うん、山系といえばね。
はいはいはい、
まあ、魚介もさることながら、うん、山といえば、ね、ヘギそばとかね。
そうですね。
うん。
あと、タレカツとかですか。
タレカツね。
タレカツ美味しいですよね。
はいはいはいはい。あとね、ジャンクフードのね、ナポリタン。
ナポリタン。
イタリアンですね。
イタリアン。
あ、ごめん。ナポリタンのように見える。
ナポリタンのように見える焼きそばね。
イタリア風のうどん。
うどん、焼きそばと焼きうどんみたいなね。あれはなんかソウルフード
です、ね、そうですね、 B 級グルメですね、
ね、だから一回ちょっと全然違う話なんだけど、ちょっとしたね、はい、V シネマに僕出た時にあって、はい、その時にそのイタリアンが、
はい、
いわゆるこうキーワードになるっていうね、その犯人を探す、
はい、
でイタリアンが出てきて、あれこの焼きそばケチャップ味だな、これ作ったシェフは新潟出身だなって言うと、それで探偵が、あっ
新潟
分かったみたいな感じでね、なんかこう事件が解決するみたいなね、
ちょっと新潟人として嬉しいですよ。
そんなこともあったなっていう、ね、あの、ね、小倉優子凛とね一緒にやった仕事でね、はい、まあ、そんな V シネマの仕事をしたなって今ふっとイタリアンってそのくせナポリタンって言い間違えちゃうね。この爪の弱さ。
いやでもね、なんかあの属性的には近いですよね。ナポリタンもイタリアン、ね、
印象は確かに、
そう、なんかパッと受けるイメージが
いいじゃない
ですよね。
でじゃあまあその子供の頃新潟でね、はい、生まれ育って、はい、さっきちょっとアニメ好きだというお話がありましたけども、
好きでしたね、
どんなの見てました当時だと。
僕は小学生の時は、はい、父親が録画した、うん、はい、トムとジェリーとか、
お
お、ずっと見てて、
英才教育、
はい、もうトムとジェリー、うん、それから宇宙戦艦ヤマト見て、ね、でも本当ヤマトは一部しかなかったんですよ、はい、だからそのお話の流れよく分かんなくて、うん、とりあえずヤマトが波動砲撃つっていうのをずっと見てて、うん、かっこいいと思ってたんですけど、それをなんかこうレゴブロックとかで作ってたり、
はいはいはいはい、
で、あと、まあ、あとはトムとジェリーをずっとしもう擦り切れるぐらいまで、しかもうちビデオデッキがですね、うん、は
い
はい、ベータだったんで、
すごい、
あの
VHS じゃなかったんで、レンタルビデオが
新潟でね、ベータってすごいよね。もう新潟とかもうね、大体こう東北方面はね、もうほぼあの90何パーセントあの、ね、VHS でしょみたいなね。
そうですよね。だからあのちっちゃい頃に
お父さんがやっぱすごいね。
そう、うちの親父でそういうのがあったんですよ。マニアックだったんですよ。だからなんかあの SL の、
はい、
なんかなんだろうな、そういうちょっと博物館みたいなところで、お土産に SL がいっぱい見れるビデオをもらったんですよ。で、やっぱやった、機関車だーっつって、ぐっ、入らないみたいな。
ない
でかい、このビデオでかいよ、お父さんみたいな。
普通くれるのは大体 VHS
ですね。そうなんですね。
そうですもんね。
そっか。
いや、未だに見たことないです。
落とそうよ、DVD。いや、落とすまでもねえ
から。でも、レンタルも、だって、できない。
できないんですよ。
さあ、
そうなんですよ。
新潟だとやってないアニメもあるし。
めちゃくちゃ多かったです、やってないところ。まあ、だから、ちっちゃい頃はそうですね、うん、まあ、そういうのを見てた後に、うん、この放送された、まあ、ドラゴンボール、うん、大の大冒険。
はいはいはいはい。
とか、セイントセイヤ
ー。ああ、
見て、で、その後、あと、名作劇場を見てて、で、そこ、あたりからちょっとこう深夜枠のアニメを気にしだしたわけですよ。新潟に深夜でちょっとやってるのがエヴァンゲリオンだったんですよ。
エヴァンゲリオン深夜だったの？深夜だったんです
。深夜アニメなんだ。
本当だから2時とかぐらいにその都会からだいぶ遅れて、だいぶ遅れて、
週遅れてやってくる、はい、
週どころかもうなんか月か年ぐらい遅れて、
あ、はい、じゃあ、あの、最終回とかの完全版が見れたとかそういうことじゃない？違う。違う、違う。違
う、
違う。最初から完全版だもんね。
そう
です
ね。
そうです。そうです。
そう
です。
そう、間違いないね。そう、演出だから。
は
い。
が、東京から輸入されて。
輸入され
輸入され。自分的には
輸入。自然保険か
よ。で、やっと、それでこう見てて、そしてハマっちゃってですね。
はい。それ何年生ぐらいですか？
14 歳なんです。
ああ、中学生。
ちょうど、
そうだね。
碇伸二君と同じ
ぐらいだ。
タメじゃん、タメ。
もうその頃、に僕はもうアニメがこうギューって入ってきて、
一番ね、多感なところだ、そこに
多感なところにエヴァンゲリオン入って、同い年入って、
碇伸二が来た、
そしたらもうテンション上がるじゃないですか。
はいはいはいはい、
で、これはベータじゃいけないと思って、お年玉を駆使して、
そっちに立ち上がったんだ。
お年玉を駆使して VHS のデッキを買ったんですよ。
買って、
そしたらですね、もう近所にビデオ屋さんないから、うん、チャリンコで30分ぐらい行ったところのビデオ屋さんでこうアニメをしっかり借りてきて見まくって、でアニメ少年になりました。
アニメ少年、立派なアニメ少年になったな。
なっちゃいました。
ちなみにあのヒーローものとかは行かなかったですか？
ヒーローものは、ちっちゃい頃はジバンとか、
ジバン、
はい、
機動刑事ジバン、
はい、
ジバンですね。
ジバン見てて、はい、あと、なんだろうな、
戦隊だと、
僕、最初、マスクマン見てた気がするんですよ。
おー、はいはい、そのぐらいだね、光戦隊、マスクマン。
はい、マスクマンは、ヒーロー本みたいなのあるじゃないですか、
ね、はいはいはい、
分厚い、
はい、大全集みたいな、
はい、大全集みたいな、
超全集とかね、
あれとか、あとなんだろうな、仮面ライダーの V3 あたりかな、
はい、
と、
はいはい、
RX とか見てて、
あ、そうだよね、そのぐらいだね、はい、ちょうどね、はあ、この間じゃん、ね、この間ってこと
じゃない、この間ではない
こんなことあ、そう、
ですね、戦隊のロボットだと、
はい、
あれ、 ジェットマンとかありました
っけ。ジェットマン
ありますよ、超人戦隊。
ターボレンジャーとか。
あ、ターボレンジャー。そう、ターボレンジャーの、うん、僕、ロボットっていうんですかね。うん、
はいはいはい。
合体する。
ターボロボ、はい、ターボラガーとかね、いろいろやってたけど。
しかも、ホームベースみたいなやつ。ベース。
あ、でっかい
やつ。背中がバコン開くやつ。あれ持ってて。
はいはいはいはいはい。
あれでずっと遊んでました。懐かしいですね。
じゃあ普通にちゃんとね、はい、ハマるものにはハマって、でその中からでもこうアニメをちょっと見てたら、で最初はこうトムとジェリーとか割と ね、
そうですね、
こう一般的な、ね、宇宙戦艦ヤマトとかをやったんだけども、エヴァンゲリオンと出会ってしまったのが
出会ってしまって、これはもうなんか衝撃受けましたね。
あ、運命だったんですよね。
やばかったですね。かっこいい、
はいはい、あ、
もうなんか、もうアニメってすごい
はいはいはい、
っていう、
もう
ただただこう衝撃を受けたっていう
んですかね、はいはい、やっぱそのぐらいのやっぱ影響力みたいなものをやっぱりエヴァってのは出したんだよね、
う
ん、
そう。
だちょうど僕らのちょっと下ぐらいがね、ファーストガンダムなんですよ。やっぱりね、ガンダムというのが出てきた時に、うん、もう周辺のやはり高校生とか大学生たちが、うん、っていうか本来ね、高校生大学生ってえっていうね、
うんうんうん、
でその子たちがもう、いや、ガンダムっていうのはね、もう時代を変えてね、みたいな。なんかみんな語るのね。なんか高校生ぐらいのやつがなんかすっげえ偉そうにさ、いや、ガンダムはさ、とか、語るんだわね、すごい。でもやっぱそれだけ、やっぱそれだけのメッセージが、はい、まああったなと思ったら、やっぱりその時代を代表するアニメとして、また、エヴァは来たんだね、
そこ
ね。
いろんなものが衝撃的。まずなんか設定とか、その、なんか、そのエヴァンゲリオンのその、姿、形、ちょっと怖い、気持ち悪いっていうのとか、あと何分しか動けないとか、エティフィールドがとか、そういう、よくわからない設定すべてがなんかすごいびっくりするというか、うんう
ね、あの初号機が、
はいはい、
あの猫背じゃないですか、
はいはいはい、
言うなればその、うん、安全装置ガシャンって外した瞬間に、うん、普通ロボットって直立なのに、
うん、
グッてその、うん、ちょっと前のめりっていうか、う
んはいはいはい、
もうあれに衝撃を受けて、うん、僕通学してる時猫背ですからね、その当時
エヴァンゲリオンの方に
いたもんもうそのぐらいの感じだったんですよ。
本当に安野さんも罪なことしたね。腰曲げて猫背になっちゃって、
そして
単純にあの初代ウルトラマンが好きだったから猫背になったんじゃないかって
、あの方もいるかもしれないですよね。
あの動きが好きだからね、安野さんね。
あ、まあ、そっか、
自分でも学生時代あのウルトラマンの自主映画撮ったりとかしてたから、帰ってきたウルトラマンっていうのをあの変身すると顔が安野さんっていうね。本当安野さんがそのままウルトラマンやってんのね、特撮 の、はい、あの大学で作った自主映画 で、
はい、
でそれがやっぱりこうリスペクトしてて、その初代ウルトラマン の、 このちょっと背中を丸めた感じの動きでね、やっぱ好きなのよ、すっごいね。
そういうのも入ってるんですか、
ね、まあ、一概に全部ではないけど、まあ、要素の一つにあるんじゃないかなって、僕らはこうそう解釈しますけど、あ、でも
そうなんですね。
でも画期的ですよね、はい、今までのそういったロボットアニメというものの概念を覆したっていう、
そうですね。
じゃあもうドストライクでドカンと打ち込まれたわけだ。
打ち込まれました。
はいはいはい、
そしてもう、
はい、
もう一つ僕の、あのオタクのスピリットの、
オタクのスピリット、
もう一つの柱がですね、
はい、
ゲームなんです。
おー、
ゲームをですね、僕、はい、死ぬほどやってたんですよ。
はいはいはい。
テレビゲーム？
テレビゲーム。実は僕、ファミリーコンピューターと同い年なんです。
ファミコンと、
はい、
スーパーじゃなくてファミコンの
方。ファミコンなんです
ね。ニンテンドタダッタッタッタッタッタ
の、
はいはいはい。
うまいな。
マリオ。
やってたんでしょ、ずっと。
ずっとやってました
ね。いや、もう今体の中にファミコン入ってるからね、今ね。
うん、だいぶ入ってますからね。
入ってる入ってる。
ちょっとずらすとあのブーってなる。
なるすごいね。昔私の血液はあのワインですっつった女優がいたけども、つまり僕の体にファミコンが入ってます。
ファミコン入ってますから。カセットが入ってますからね。
カセットなんだね。
カセット。
バグっちゃったりなんかして、
ね。いやでもあれでも本当すごい、すごいゲーム大好きで、あの、ちっちゃい頃、両親が共働きだったので、
はいはいはい、
なので僕が保育園児、本当もう3歳とか4歳ぐらいの時に、
はいはいはい、
親が買ってきて、
はい、
これでとりあえずそのお父さんお母さん帰ってくるまで、その時間を、っていうことで、
ね、そりゃハマるわ
ですね。1日8時間ぐらいやってたんですね、僕。
や
ばいですよ、本当に。もうずっとやり続けて、もうファミコン少年になってしまって。もうとんでもない数の。
もう高橋名人とか、もうアイドルは高橋名人みたいな感じ。
高橋名人、もう僕リスペクトして、連射を僕も頑張って、でもね、あれなんですよ、ジョイスティックってあったじゃないですか。
はいはいはいはい、
あれの 2.5 ぐらいまではいけたんですよ。その連打の。でも、その高橋名人には追いつかなかったんですけど。
33連打とか、
ね、もう無理ですね。18連打でしたっけ、あーっつってのもできなかったんですけどね。
お
いやー。 まあ、それでもうゲームをそのどんどんどんどんこう機種がどんどん新しくなってくるじゃないですか、その度に買って新しいゲームを買って、もうゲーム付けとアニメ付けのもうまさにこう全てが、
もう体内がもうそういう、もう成分で
そういうものでできてる
っていう、もうなるべくして今の仕事に就いたみたいな感じだ。そしたらね、
ところがですね、
おお、
ところが
それを聞きたいよ、
ところがですね、僕高校生ぐらいまで、実はその時代って、はい、アニメゲームがこう なんていうんですかね、迫害じゃないですけど、
そう、ちょっと
オタクの人類って割とちょっと、
あんまり、
そう、よく思われなかった時期があったじゃないですか。
オタク族とか言われたもんね。
そうそう、そうなんですよ。で、なんかそういうのを言うと、うわーとか思われたりする時期だったんですよ。
あ、なるほど。
で、結構苦しいなっていう時期があって、でも割と隠してたんですよ。まあ、多分ダダ漏れだったと思うんですけど、もうすぐ垂れ流しだったと思うんですけど。
できない自分からっていうね。
そうなんですよ。で、ずっと隠し持ってたんですよ。で、その隠し持ってた時期からですね、ある時、まあ、とあるイベントがありまして、
はいはい、
それ友達がバレンタインのチョコをもらったんですよ、
うん、
でチョコをもらって、うん、なんかそのカラオケに誘われたと、
はいはいはい、
一緒にカラオケに行ってくれと、
カラオケに行ってくれ、うん、
って言われて、男3人と女の子3人で、別に合コンじゃないのにただカラオケに行ったんですよ。
カラオケに行く、
それが本当高校3年生の時なんですけど、うん、でそこで実は僕初めてカラオケというものに行って、
はい、
歌を歌って
ビバニー型
なんですよ。で、まあ、入れる曲もない、わかんないので、はいはいはいはい、とりあえず和田アキ子さんのあの鐘を鳴らすのはあなた歌ったんですけど。
すごいね、間違い
を入れたの。
砂漠の中、
それを知っていたの。鳴らすの
は、あなた、
あなたって歌って、そしたら歌楽しいってなって、
う
ん、そっから僕音楽に目覚めてしまったんですよ。音楽というか歌に。
うんうん、歌うこと、
うん。歌うことが好きになってしまって、
はいはい、
もう、一瞬アニメから遠ざかったんです、僕。まあ、そのはなんかいろいろ言われるのもあれだし、まあ、好きなのは好きで撮っておいて、
うん、ちょっと卒業しようみたいなね、
卒業して
休学しようぐらいの感じの、はい、
ちょっと休学して、
はいはいはい、
今度音楽漬けになって、はいはいはい、そこから大学生になってもうずっと音楽やってたんですよ、
うん、やってたと楽器をやってたとかじゃ
ない、楽器が弾けないのでもう歌をずっとやってて、
うん、
で、
うん、
アカペラみたいなのやってたんですよ、
うん、
男性6人で、
はいはいはい、
でその時に、うんうん、衝撃を受けた本があって、
うん、
そのトレーニング本みたいな、
はいはいはい、
その著者の方が、
うん
まあ、東京にいると、
うん、
わこれはお会いしたいなと思って、
はいはい、
大学でもう勉強してたんですけど、
うん
うんまあ、全然そっちの方には進まないで、
はいはい
はい、もう東京に行っちゃおうと思って、
あそうか、それまでじゃまだじゃ大学もじゃ新潟の方にまだ
空
いて、
新潟の方に行ったんですけど、その時うんまあ、ちょっと IT 系の資格を学校が推奨してたんで、うん、何個か取ったんですよ、
はいはい、
で取って、うん、それをこうなんか飲料代わりに、
ま
あ、取ってるぞみたいな感じで出て会社に入ったんです、
はいはい、
でそこでずっと僕 IT 系の会社に就職してたんですけど、
普通にも就職してた
ん、そうなんです、
サラリーマン時代があるんだ、
サラリーマンだったんですよ、
おーおーおー
で25歳ぐらいまでずっとサラリーマンやりつつ、その本を書いた先生のところでずっとゴスペルをやってて、
はい、あ習い事として習ってた
の、はい、習い事して、
はいはい、
でずっと音楽をやってて、でも音楽漬けの毎日になって、
はいはいはい、
アニメのことを忘れていたんですよ、
おーおーお
ー、でもその本当に なんかその仕事をいい加減に決めてしまったのもあったので、本当に僕はこの仕事でいいんだろうか、
はいはいはいはい、
ちょっと悩み、
一生の仕事としていいんだろうかと、
うん
う
ん、悩んでしまったんですよ、
はい、
あこれどうしようかなと思った時に、うん、会社の中で、
うん、
漫画の回し読みが流行っていたんですね、
お
でそのまあ、テニスの王子様だったんですけど、
あすげえリアルの最近の話で、ね、
それを見てたら、うわこれははい、面白いぞ、漫画やっぱり面白いなってなって、
うん、
ちょっと漫画見たいなって思い始めてきたんです。そしたらその続きが気になってしょうがなくって、
はいはいはい、
これはもうアニメ見ちゃおうと思って会社から帰って近くのレンタルビデオショップに行き、
はい、
片っ端からダダダダダダダダダダダッと DVD を全巻借りて
5
日間徹夜で、もう徹夜で会社行ってまた、うん、
やりすぎ
っていうので、ご徹で、
ご徹で、
はい、途中意識が多分飛んでると思うんですけど、ご徹して、
うん、
テニスの王子様を全て見終わって最終話を見た時はもう涙を流していて、うわー、アニメっていいなってもうオタクのこの、もともと僕の封印されていた鎖がバーンと取れて、やっぱり僕はアニメが好きだったんだってなって
みたいな、日本海の荒波に向かってみたいな
っていう、僕のなんかその僕が誕生したんです、そこで。
は
それで、じゃあせっかくだから、
うんうん、
うん、自分のちょっと性格とかいろいろ分析しようと。
ほいほいほいほい。実は、まあ、25歳だから、はい、大人だからね。
そうですね、25歳なんですけど、まあ、会社、大学だ、はいはい、大学で、うん、統計とか社会学とか習ったんですよ。な
るほど、そういう基礎なんだ、やっぱりね。
そういうこと
か。で、じゃあちょっと統計メインで、
はいはい、
自分の性格とか調べてみようと思って、うん、
はいはい、
性格の分析を始めたんですよ、
うん、
そしたら、定年になるときに、
はいはいはい、
自分が好きだって思っている仕事をしていないと、
うん、
むっちゃ後悔するって書いてあったんですよ。
はいはい、まあ、
で、それも本当に多分一生後悔していく、引きずるタイプみたいな、うん、そういう、まあ、ちょっと詳しくは覚えてないんですけど、はいはいはい、そういう系の結果出たんですよ、
はい、
で、まあ、1回だとあれなので何回もやったんですよ、
うん、
その時の気分でとかもあるので、うん、バーってやったんですけど、結果ほぼ同じ、
う
ん、その線を表示させるということになって、あ、これはじゃあ僕そういう性格なんだ、
うん、
じゃあ今の仕事を最終的に続けていたらどうなるんだろうって想像した時に、この道を考えてみたんですけど、あ、多分違うんだろうなって、
うん、後悔するぞ、
後悔すると思いました、うん、なので、
うん、
じゃあ僕の好きな仕事を、
うん、
やりたい仕事ってなんだろうと思って、
はいはいはい、
今度自己分析を始めたんです
。お
もう本当理系だね。
この自己分析、自分の
理系上じゃない、理系団
今まで自分が努力してきたもの、はい、好きなもの、
うん、
やれること、はい、できないこと、いろいろ並べたんです、
うん、
で、その好きなもの、努力してきたこと、その大枠をどんどんどんどんこう絞って削っていったら、
うん、
最終的に、まあ、音楽をずっとやってたので、
あ、そうですね、音楽は、う
ん、歌とか、
はい、
そういう系の知識とかが残って、
うん、
そしてアニメが大好きっていう、
そのそうだ、
自分のスピリットが残って、
うん、残ってた、
これを両立させるものは声優しかないなって、
うん、
で、そうだ、僕声優になろうって
すごい、
その時思ったんですよ。
女性はお肌の曲がり角って言うけど、25歳男はそこで一生の曲がり
角
すげえ曲がったな、そこでギューン
ギューンって
俺の道は西洋だ、
359度ぐらい曲がりましたギャーンって、
一戻ってるじゃないか
よ、あと一度で
戻ってるよ、どんどんみたいな、
で、もうじゃあもう養成所を探そうっつって、
はいはい、
もうその時点で探せる、行ける養成所を探して、うんうんうんうん、でもやっぱり会社員なので、
はい、
休日というか、その土曜日に行ける養成所を探して入所して、会社に通いながら行きながら養成所も通い、で今度ですね、もうまあ IT 系ちょっと残業多かったんで練習時間欲しい、でまた自己分析始めて、今度僕適職分析を始めて、そしたら僕介護が結構いい数字出たんで、会社をもうそのスパッと辞めて、
生きてるね、
1ヶ月間勉強をして介護の資格を取って、
うん、
で介護の仕事をしながらまた養成所をずっとやって、
すごい、
結果デビューしたっていう感じですね。
はいはいはい、へ、すごい変わりだね、
すごすぎてびっくりする、
ダダダダって言っちゃいました、
ね、いや面白すぎて、今ね、僕らそれをいかに今整理してどう納得しようかなって、いや、その25歳のその分岐点はすごかったですね、じゃあね。
いやー、結構、思い切った決断しましたね。
うんうん、
今考えると、うん、おー、なんて崖っぷちいと思うんですけど。
いや、親御さんとかは。
それがですね、やっぱり、こう、いろいろこう、悩むとこあるわけですよ。
はいはい、
うちの両親って、普通の、その会社に働いている、すごく真面目な、
はいはいはい。
両親なので、そりゃまあ、その毛色の変わったことを、僕、兄弟一人、僕一人っ子なんで、兄弟がいないので、まあ、兄弟5人ぐらいいたら、一人ぐらい毛色変わってるやついても、って思うじゃないですか。でも一人なんで、一人が毛色変わっちゃったら、もうどうしようってなっちゃうじゃないですか。
お父さんお母さん頑張ってきたのに。
なんてこったってなるんで、これは、ちょっと形になるまでは、内緒にしておこうと思って、 その会社行きつつ、うん、今仕事普通にしてるよと言いつつ、うん、ガンガンこう本気で頑張ってデビューした時にいようと思って、うんうんうん、なのでまあその介護やってる時もまあこっちの方が向いてると思うんだっていうこと、うんうんうん、
理由で、まあ、介護だったらね、はい、まあ、介護の仕事がそれ大切なね、うんうん、これから高齢化社会に向けてね、
うん、
大事なとても大事なジャンルの仕事だからね、うんうん、あ
という
で、こう、親には
介護っつって、うん、で、デビューした時に、実は声優の勉強ずっとやってて、うん、デビューできたんだっていうことを言って。
デビューした時は、初めてやったのは、は
い、初めてやったのが、うん、実は名前を伏せられた状態で、やったのが初めてなんですけど、カードゲームしよこっていう、うん、あの、ブシロードの、
おいおいおい、
オリジナル CM みたいなのがあって、それの男の子を初めてやったんですけど、はいはい、それが、まあ、うんっていうセリフだけなんですけど、
はいはい、
それが初めてで、はい、で実際名前が出てデビューですっていう風になったのが、はい、ミルキーホームズという
やつです。はい、
いきなりなんだ。
そうなんです。
すごいね。
それが初めてですね。
僕あのミルキーホームズというとやっぱどうしても女性4人の
な
んかね、やっぱりクローズアップされてて、あの CM で東京 MXTV とかあの TVK とかテレビスタとかあの辺は僕メインチャンネルがその辺でさ、
はい、ね、すごい流れてますよね。
そう、あれの時にこの子たちは何なんだ、武道館でなんかやってて、ね、って今思えばあれがね、三森すず子ちゃんだったりね、あの、はい、北泉ちゃんだったり、うん、ああそういうことか、その頃僕は知らないから、はい、この子たちはすごいな、なんか武道館でなんかやってるでそのうち今度山手線かなんかの、
はい、
なんか
ポスターが
ラッピングかなんかにもなんだこれはって思ってたんだけど、男いたんだね。
そうなんですあのゲーム版のプレイヤーキャラクターなんですよ、
はいはい、なるほどね。でその今こっちの DVD が、
あ、そうです、
ね、これ、猫専務の私物なんですけども、
はい、これはなんかオルタナティブっていう、そのちょっとアニメの普段のアニメとはちょっと別の次元というか、
はいはい
はい、別世界という、まあ、ちょっと曖昧な感じなんですけど、はいはいはい、まあ、ね、真面目な。
ホームズやってますってね。ただこれ、親御さんには言えるじゃないですか。
そうですね。
言いましたか。
言いました。でも、最初はほら、うん、全然、ミルキーホームズって何ですかっていう状況のところだったので。
そうですね、まず。
はい。
これのレベルってそうだから、あの、語りのお仕事をされてるお父さんお母様ですから。
だから。
ペコちゃんかなんかですかみたいな。ミルキーじゃねえよっていうね。
はい。なんかうちの両親は、うん、まあ、ハテナだったんですけど、まあ、いくつかお仕事をするようになって初めて、はいはい、うん、うちの親は認めてくれてですね。
はい、もう反対もなく、じゃあ。
いや、まあ反対とかも心配されましたね。
うん、
普通の仕事を。
急に転職して大丈夫かみたいな。
はい、ね、うん、でもなんかこう、そうか、お前その道行くんだ、やっぱりそこはやっぱりね、ベータを買ってたお父さんですから。
そうなんです。
なんかどっかの理解があったのかもしれないね。
よくよく考えるとですね、僕、親父に似てんなと思いまして。
うん、
まあ、そういうちょっと、こうマイノリティじゃないですけど、
ポジションなんかすごいところが、
こっち
ちょっとこう専門的にこっちの方が機能はいいんだぜっていう、ね、
自分の信じた方にちょっと行っちゃう
みたいな、はい、世間には流されねえぞみたいな、
行っちゃおうみたいな感じで、
はいはいはいはい、
そういうところがあって、
おーおーおー、
うん、かな。
いやでも着実にそして、じゃあもう本当にぐるんと、
はい、
359度、ね、359度、うん、微妙な角度いやでもそれでこう、でもミルキーホームズでしょ、
はい、
でまあそういういろいろ
な
声優さんもやりながら、
うん、
僕本当ちょうどあの DD 北斗の件でご一緒してる時に、
はい、
朝ファイヤーレオンという、まあ、新しい番組で、まあ、特撮ヒーローっていうことだから
、
一応あの僕のテリトリーなので、
はい、
新番組は特撮ヒーローだから一応どんなもんだか見とくかと思って、見たら、ん？この歌？え？あれ？森島修太？あれ？え？これってあの、バット？です、次の週のアフレコの時にね、はい、森島くんあの、ファイアーレオンって歌ってるって、ね、素朴にこう聞き、あ、やってますっていう。
そう、素朴に答えました。
で、すごい、いろいろやってんだね、なんて話をね、ちょっとさせてもらったと思いますけれども、はい、あ、そういうこう、歴史をこう経て、
そうなんです。
あのスタジオに来てたですか。
はい。そうですね。それで、ショッカーさんとお会いしてっていう。
そうですね。またあそこはまたもちろんそういう神明さんを筆頭にね、もう、はい、もう一流の声優さんとかずらっと、もう関智一君でもそうだし、桶井亮太君でもそうだし、もうすごい面々が、ね、もう堀江ちゃんなんかもそうだし、すごい一方で 結構なんか他流試合的な、なんかあの、声優さんでない人がさ、結構ね、はい、まあ、俺人のこと言えないんだけど、
いや
あのね、映画の活弁士の方が来て、
ね、ライコーさんですよね。
ライコーさんとか、はい、サンドライコーちゃんとかね、はい、なんか意外な方がこうやって、なんかそれがやっぱ皆さんそれぞれの、なんか味を出してるみたいな。で、うん、まあ、結構第一作品ってね、はい、そういう、あの、とこってあって、
そうですね。
私あの、子供のおもちゃとかやってた時なんかは、はい、もういきなりあの、ほんと、進撃の舞台女優さんが、うん、なんかいきなり、アフレコやってたりとかね、なんかね、あのそういうの得意らしいね、いろんな他流試合の人、うん、声優にこだわらないっていう、うん、だからそれはね、俺だとね、スマップだって使ってんだから、あ、それはそうだみたいなね、やってたやってた、もうアイドルやれやね、誰だって大丈夫だよみたいな、すげえ間口広いよなみたいな、
そうですね、
うん、でもなんかそういうこう意外性みたいなもの、ね、うんうん、なんか化学反応みたいなのをなんかすごく楽しんでくれてるみたいで、うんうん、でなんか僕らもこう現場行ってね、うん、そうすると、まあ、あの神谷さんとかも昔からのお付き合いだけど、うん、やっぱ若手の方とかはね、
はい、
あの立花慎之介君とかね、うん、もうやっぱりあそこで初めて会ったんですけど、みんな若手でもすげえみんな頑張ってるしかっこいいしすげえ素敵だな最近の若い子たちだな、でそんな中でやっぱりひたすらさ、うん、必死に突っ込んでるさ、まあ、バットこと森島修太を見た時にさ、
うん、
なんて好青年なんだろうと、
おありがとうございます、嬉しいです、
ね、うん、本当にもうだって大変だったと思うよ、ね、
うん、いや、あ、最初は
時間が短い中にさ、もう尺がない中にガンガンぶち込んでいくから、もう早口でやんなきゃいけねえけど、うんうん、噛んでもいけねえし、
いやだってバットこれ大丈夫かってぐらいの早口でセリフがキュッて入ってる回、うん、結構いっぱい
ありましたね、
なんとかかよぐらいまですっごいテンションで全員に突っ込んでるっていうね、うん、シーンが山ほどあったしね、
うん、いやでも、うん、でもあれのおかげで、うん、人とちょっとこうコミュニケーションしやすくなりました、
おお、え、
僕はまあ本当にコミュニケーションが苦手なので。
あ、そこは、あの、昔のダメなアニメショー。
あ、そうそう、いや、もう、だからもう、そうなんですよ。こう、小中高と歩んできた。
そうそう。
あるので。
カミングアウトできなかった。
できなかった、あの頃の自分がまだ残ってるので。
あらららららら。そういう印象なかった。
暗い部分が。
だから僕、インドアに全力なんです。
ああ、ブラックモノシマリオ
だ。でも、あの、バットのおかげで、はいはい、あの人とこう、うん、話してるときに何とかかよって言えるようになって、だからバットが僕の光になったんですよね。
すごいね。
はい。
そうか。
バットが光になった。
そうなんです。
私もバット号しか会ってないので、
あ、はいはい、
バット前を知らないんですよね。
はいはい、うん、もうなんかそういう人だと思
う。そう、だから修太くんはなんかそういう、うん、でも確かに初めて森島修太くんを見たときは、
はい、はいはい、
真心18番勝負の舞台だったんですよ、
はい、
その時はただ私が見に行ってただけなのでだから話はしてないんですけど、
はいはいはい、
話しかけにくそうなこう、うん、あ、なんかアイドルの人だと思ったんですよ、
近づいてくんないオーラ出してるみたいな、
そういうじゃないです
か、違う違う、多分
あのうわーっていう何か光があった
で、え、オーラ、
僕はどうしようこの場で僕どうしようみたいなオーラを多分すごい放出してると思うじわーって
でもなんかあの一緒に朗読やった時は全然すごい気さくな感じで、あとこんなイケメンなシュッてした感じなのに3枚目みたいな、
イケメン
し
てるよイケメンって
、あ、本当ですか、
大事な
ところ、
イケメンだよ、うん、そうそう、イケメンだし、なんか2枚目、
そうよそうよ、
森島君は2枚目の役しかやらないのかと最初思ってたんですよ、
うん、
そしたら朗読一緒にやったら、うん、3枚目の役しかやらない感じになっていて、こんなギャップのある役すごいやるんだと思って、はいはいはい、もうすごいびっくりしたんですよね、だから役の服とかも、
確かに
そのリーディングなのに洋服もちょっとみんなで考えたりしたんですけど、
はいはいはい、
洋服も変な服持ってきたり、
変な服、
これ女の子大丈夫か、ファンの女の子は大丈夫かっていうような、
もう全然問題ないですよ、
あ、本当に
全然問題ないです、もう普段から変なことやってるんで、
もっと変なところですね、うん、じゃあこの後もですね、
はい、
引きずり出してみたいと思いますのでね、うん、ちょっとコマーシャルです。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ、今回森島修太が来ております、お邪魔します。
皆さんこんにちは、印刷会社猫のしっぽです。皆さんは猫のしっぽでウェブラジオをやってるのをご存知ですか。
当社ホームページで猫ぶっと書いてあるバナーをクリックしてください。
今までの猫のしっぽとは違うちょっと楽しい空間がそこにあります。
ぜひ聞いてみてくださいね。
合言葉は猫ぷー。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。
ショッカー大野の地下48階です。いらっしゃい。面白いな、ね、もうねもう想像のね斜め45度上を行ってるね。
あ、言ってました。
森島、
ありがとうございます。
面白いわ。いや今日なんか、ね、本当にね、うん、素で面白いね
新鮮に全てが、
うん、あ、よかった。
いやでもその25歳の決断は、はい、やっぱりすごいことだと思うよ。
すごいし怖いかなっていうのも、うん、
いや確かに、うん、辞めた瞬間とかは、うん、結構すごかったですね。あのいろいろ、
はいはいはい、
まあ、あの会社にいると、うん、保険とかあるじゃないですか。
ね、
そうだね。
そう、ちょっとリアルな話をすると、福利厚生ってこんなにすごいんだっていうのは、うん、改めて実感しました。
うん、でもそういうのも経験してるとまた別のことに活かせてすごい。うん、
逆にその経験してなかったら、うん、もっとこう考え方も変わってただろうし、違う方向に行ってただろうし、大変な。目にも合ってるわけですよ。その、うんうん、まあ、その収入がとか、一、ね、回会社が辞めると。
いやいやいや、
でも、それでも、やっぱりやりたいことをやったっていう自分の中での、
うん、
なんか納得が欲しかったんですよ。
うん、
結局、まあ、小中高大と、
はいはい、
あんまり、こう、やっても、ドロップアウトして、というかその、
あ、はい、クラブ活動とかは、
うんうん、
クラブ活動もですね、
うんうん、なんか運動したとか例えばね、
うん、これがですね僕本当にもうものすごいドス黒いネガティブな話しかないんですけど、
おいやいやいや、いただきましょう。ちょうだいちょうだい。
これもピー入れてもらうか切ってもらうかしかないと思うんですけど
、うん、
まず小学生の時、
うん、
小学4年生ですかね、
はい、
いやもっと前だな、うん、まずこの話をする前に小学2年生の話をした
いけど、2年生の
、うん、2年生の時、
うん、
僕結構宿題とかも頑張ってやっていく方だったんですけど、ある時ですね、
うん、
漢字の書き取りかな、はい、何かで、普段見たことがない漢字をテレビで言ってたんですよ、
うん、
で、これなんて読むのお母さん、
うん、
あ、これこれこう読むんだよ、
うん、
なるほど。で、習っている漢字だけど、うん、読み方が違うんで、あ、なるほどなるほど、これはいい発見をしたと思って、
はいはいはい、
それを漢字の書き取りで追加で書いたんですよ、
うん、はいはいはい、
したらですね、その時の先生
担任が、
うん、何余計なことしてんの、バツってつけたんですよ。
は
で、ってなって、
うん、
余計なこと書くんじゃないよって言われて、
うん、
あ、実習ってダメなんだっていう、僕そこでザクッとまず
トラウマになっちゃ
った、トラウマになっちゃった、でその後ですね、この小学4年生の時に、
うん、
僕ブラスバンド部に入りたかったんですよ。まあ、あの楽器を弾きたかった、音楽ちょっと好きだった
んで、やっぱあったんだ、ね、
で、
うん、
やりたいですって言ったら、はい、君才能ないからダメって言われてバスって切られたんですよ、10歳の頃。
え、
だってそんなの分かんないのに、
分かんないんですよ、
才能を見出せる才能お前いないだろ、その担任が
それで音楽嫌いになったんですよ僕。
うわ、
で勉強もそんなに好きじゃないし音楽も嫌いってなって、で、そういうことが多くて、多くてというかそういう2個ぐらいかな、その一番きつかったのは。で、6年生ぐらいの時はもう本当にすごいネガティブな子供になってたんですよ。
どうせダメって言われるしみたいな。
そうなんですよ。だからもう出ることも嫌だしっていう風になってたんですけど、中学、
大人みんなちゃんとやろう大人、今俺たちも大人だけど頑張ろう。
中学生の時に、
うん、
中学3年生の時ですかね、
はい、
音楽の授業の先生が、
はい、
まあ、新潟の中でかなりそのまあ、偉いというか、すごい、新潟の中ですごい先生ですっていうふうに言われてる先生で、はい、ものすごい厳しい先生だったんですよ。もう、何秒以内に、〇〇をやってこいみたいな感じで、で、声が出てなかったら、もう、パーンって手叩いて、出てねえじゃねえかっつって、全員、隣の、なんか、その練習の音楽室があるんですけど、うん、そっちの方行って全員腹筋してこいみたいな感じで、超スパルタだったんですよ。
そんな、
そうなんですよ。で、そんな先生がですね、本当みんな怖がってたんですけど、うん、音楽のテスト、歌のテストがあって、うん、そこで、みんな怖いし、
うん、
ちょっと萎縮しちゃってるし、うん、吹奏楽部以外は、もうみんな普通のなんかもうふわーって適当に歌ってて、
うん、
でも僕は、まあ、思いっきりやっちゃおうかなと思って思いっきり歌ったんですよ、
はいはい、そ
したら先生が僕の顔を見て、
うん、
よしって言ってくれて、
う
ん、で、それまで通知表で僕5をもらったことがなかったんですよ、
はいはいはい、
相対評価っていう 時期だったので、あの、5をつけてくれる子、つけてくれるっていうのは、稀なんですよ。本当にクラスに数人しかいないと思うんですけど、僕に5でつけてくれたんですよ。
すごい。
で、あ、嬉しいってなって、それで、なんかその、初めてこう努力することを、嬉しいって思うことになって、思うようになって、だからその先生に、すごく感謝してますね。それがあったからこそ、その音楽が好きに、
そうだね、
またもう一回好きになって、で、歌が。
小学校の、ダメだね、この担任
と。そうなんですよね。あの人たちはちょっと、ちょっと、
でも、もんじゃねえな、
もう今考えるとですね、本当に僕、うわー、あかんなーって思った先生が、全部新任の先生だったんですよ。なので、やっぱり、20そこそこで、もう、人生って分かんないじゃないですか。子供に教えられることほどのものでもないじゃないですか。まだ本人も勉強中じゃないですか。でもやっぱその自分の点数欲しくてやってたことっぽかったんですよ。だからこそ その僕は結構被ってたんですよ、被害を。だからそういうのがあってうわーってなってたんですけど、まあ、その後中学のちゃんとした先生がこう褒めてくれたので、やっとこう持ち直して明るいオタク少
年。ああ、明るいオタク。明るく大事だ
よね。ちょっと上がってい
く。明るいオタク。明るいオタク。
そうですね。
こう言い方ってオタク、お外だよね。
そうですね。お外です。
明るく。
はい。
あ、でもやっぱり人との出会いだよな。
そうですね。出会いが大事ですね。
ね、やっぱそこ、だからそれがある種一生決めた的なね、その、
はい、
音楽好きだ、音楽で行きたいな、みたいなね。で、さっきの、その、音楽がこんなに好きだった。それ結局勉強するとして、で、歌うと、ゴスペルまで行っちゃうぐらいね。
そうなんですよ。
突き詰めてったわけだから、その先生だよね、やっぱりね。そうですね。元を正すとね。先生って職業もね、本当に今ほら、いろんな問題で、なんかモンスターペアレンツだなんだかね、大変だろうけども、ね、だけど、まあ、逆に、いわゆるスパルタもできないし、叩けないし、みたいなね、中で、そうすると、生徒は生徒でバカにするし、みたいなね、なんか、それで結構、先生たちも大変なんだろうけども、でも、いや、いい先生はだから、やっぱりいるんだね、やっぱね。
そうですね。
いるんだ。
じゃ
あいい出会いがありましたね、じゃあね。
そうですね。
見事にじゃあ小学校を覆して。
そうです。小学校のこの暗いものを覆して、中学校で、キュルッといい、いい感じに行ってですね。
で、じゃあクラブ活動っていうか、まあ、よりも、じゃあそういう、まあ、音楽活動みたいなものとか、そういう形にして。はい、
なので、まあ、他のクラブ活動は、はい、まあ、あんまりパッとしなかったんですけど、中学の時もテニスをやってて。
あ、テニスの王子様。
まあまあ、これもです。また暗い話なんですけど。暗い話なんですよ。僕はですね、テニス部だったんですけど、あれソフトテニスって、ペア必要じゃないですか。でも、ペアが、いなかったんです。僕だけ。でも、まあだから一人で壁打ちとかやってたんですけど、2年ぐらい続いて、もうさすがに、もう、試合とかも出れないし、で、その、練習の時ってペアで、その、打ち合いとか、ペアで何かをするっていうのが多かったんで、もうなんかもう、結構こう、面白くなくなっちゃったんですよ。なので、陸上部行きたいと思って。あれは一人でできるスポーツ
だ。あ、そうだね。
だから先生に陸上部行かせてください。僕はずっと2年間やってきたけど、ペアがいないです。なので、なので、もう一人でできる陸上部に行きたいですって言ったら、筋が通ってねえんだよって言われて、めっちゃ通ってんだけどなって、今思うとそうなんですけど、筋が通ってないって言われて、そんな認められない。ペアのことは心配するなって言われて、ペアいないまま、
また。心配するなって言ったらどうにかしてよって感じ
ですね。また、まあでもそれがまたね、そう、変な先生だったんですよ。だからまあ。
新人だった
んですよ。そうなんですよ。ほんとそうなんです。
新人の
ね、確かにね、途中で部活やめて違う部活に。
熱血対策を目指している中身のない。
そうです。中身ほんとなかったですけど。本当なかったです。意味わかんない先生だったんです。
大体教師多いけどね。
いや、
新人は。
歴史の先生でした。
歴史なの
歴史の先生はでも変わった先生よ。
本当でも今から言うことちょっと多分放送できないですけど、新任教師なんですけど、オメガつけてて、アルマーニのスーツで、NSX とポルシェを交互に乗ってて。
ボンボンだね。
え、そうです。
ああ、ダメだった
。そうなんです。
このまま放送します。
本当に。
別に個人名出して
もらって。そういう人もいた
という。ダメだよ、ボンボンはね。
そうなんですよ。だからそういうなんかこう、悪いっていうか、まあ、その、なんていうんですか、子供に良くない先生もいたんです
よ。そんな奴に筋が通ってねえって、おめえが通ってねえじゃねえか。
本当なんですよね。
まあ、で、まあ、でも逆に、ほら、それまで、例えば、大人って、
はい。
正しい。
そう、そうなんです。
特に先生は言う
から、絶対、
正しいっていう、
はい。
もう大前提だったと思う。
そうなんですよ。
それが、あ、違うんだと。
うん、
まあ、教師もまた人間であって、
うん、
ダメなやつもいるんだっていうことを、うん、まあ、ちょうど生意気盛りにはなるけど、でもそういうことを知るという意味でもね、
まあ確かに。
よかったのかもしれないですよね。うん、で僕ら、やっぱり小学校6年の時の担任がすごいきついおばちゃんで、
はい、
で、なんかね、国語の授業に対してすごい理想を持ってて、
はい、
で、誰かが一人意見をすると、別のやつが、はい、それについて補足していって、なんか一つのこう回答を導き出すみたいな。なんかそれが、なんか評判を呼んだのか何なのか知らないんだけど、まあ、僕は横浜市だったんで、はい、横浜市の教育委員会が取材に来て、
はい、
俺たちの授業をカメラで VTR で
収
めて、市の他の先生たちもいわゆる父母会のように、
はい、
後ろによその学校の先生たちみんなずらーっと見てて、
うん、
で俺たちそこでカメラ回ってどこで授業させられたりとかしてて、
すごい、
そのぐらいな、まあまあ、いい先生というか国語の先生のね。でも裏を返すと、例えばクラスでちょっとみんながうるさかったりすると、今日は体育なし、図工なしとか、うん、で国語の授業を3時間ぶっ通しでやったりとか、
うおーす
結構なんだこれ、
ある意味偏っても、
なんだこれって、いやだけど先生がやることだから正しいんだろうと、
う
ん、
まあそう思っちゃう。
である時に阿弥陀くじっていうのが流行ってね、
はい、
で僕の隣の育ってた香織ちゃんと女の子がね、これね、大丈夫だな、お母さんが文房具屋さんかなんかだったんで、はい、なんか余った文房具を持ってきて、はい、なんかこの阿弥陀をすると、消しゴムくれたり、鉛筆くれたりしてたの。
はい。
したらこっちにいた、悪ガキの植木と本間っていうのがね、こいつらがね、別に実名じゃないから仮に言って、こちらがね、阿弥陀やろうぜって頃、で、何番とか何番とか、したら、組取り便所を見ろ、なんだそれで終わりだったんだけど、はい、だ要するにまあ、何をくれるとかじゃなくて、それはもう全部ふざけたこと書いてある。当時のドリフターズ世代ですから、もう、
開いたら笑うという。
もう笑う、組取り便所を見ろ。ね、なんか、そんな、ね、で、女を500人裸にしろとか、そんなのもあったらしい。俺が見たのは組取り便所だったんだけど、で、そういう、まあ、悪ふざけのしたやつの阿弥陀くじがあったんだけど、これが何をどう間違ったのか、このくじが、校長室のいわゆる校長先生の机の上に置いてあったと、
は
い、
うわ、
でまあうちの当然担任が校長に呼び出しをくらったわけですよ、
はい、
これはどういうことですかみたいなね、
うん、
だからまあいや別にこびよく叱られたわけでもないだろうと思ったんだけど、ただ先生としてプライドがさ、
はい、
傷ついたんだろうね、
うん、
もういきなり授業終わってホームルームかなんかの時に、おいとか、クラス全員で、この紙に見覚えのあるやつ手挙げろって言うから、見覚えのあるやつだから、ああ、さっき植木たちがやったやつだから、みんな手挙げるじゃん。
うん、
男全員手挙げましたよ。
うん、
一人、ガリベン君だけだよな、そういう関わってない。
参加
しなかった。
参加しなかった
な。うん、まあ、声もかけられないだろうから、うん、ほぼ全員男が。
うんうん、
したら、全員残れ。で、うん、残って、正座させられて床に、
はい、
で、一人一人呼び出されて、で、このことはお母さんに、言うからみたいな。だから俺らは何もしてない、やったのはそいつら二人でやってさ、
うん、
でそれも言ってみりゃ子供のさ、
うんうんうん、で
冗談のたわごとじゃない、
うん、
で何そんなに怒ってんだよって思うけど、うんうん、先生が怒ってるから正しいんだろうと思って、うん、みんなじゃあお母さん呼んできますみたいな、まあしない、うん、そこまでしなかったけど最終的には。でもなんか放課後残らされて正座させられて、うん、なんだかこうモヤモヤしてるのね、
うんうんうん、
すごく。で後で考えてみると、なぜその教室にあったはずの阿弥陀くじの紙が校長室に置いてあったかというと、産休、うん、補助の先生がいたんだね。産休補助の先生って、いわゆる先生とかが一般のクラスを持ってる先生が、
はいはい、
例えば風邪ひいて休みんじゃったとか、そういう時にとか、特に産休とかで、先生が今、産休でいませんって言ったら、その間に、この先生が代わりに入って、
うんうんうん、
授業を代わりにするっていう、まあ、おばちゃんだったんだけど、なんかおばちゃん先生がいたわけ。で、ちょっとやっぱ変わったおばちゃんだったんだけど、まあ、今思えば、どんくさい感じのおばちゃんだったのね。なんか、いじめでもあったんじゃねえのみたいな。で、そんな、こう、ね、クラスを持ってるエリート担任に、ちょっと一心報いようと、何これ、校長先生、こんなものが6年2組に落ちてましたみたいな。 じゃねえのって話になって、でまあ実際そうだったっていうことで、あーあーだやっぱ日頃のこの人間関係があれしてなかったのがこんなとこに来たのかなっていうのを卒業してからね、
うん、
卒業してから、うん、あ、うん、なんだ担任と、まあ、いや先生っていうのは正しいもんじゃねえんだなっていうのを、まあ、また中学の時に、
うんうんうん、
ただ思えばあの小学校の時にそれをそういう気持ちからふざけんじゃねえよ、何を私制度させられてんだよ、見覚えがあるものってだから手を挙げたんであって、
うんうんうん、
ね、友達に声かけられたから無視はしないでしょ、何が何番って言われて何番って言ったら組取り便所見ろって言われて、それだけなのになんで制度させられて怒られて放課後残されなきゃいけないのかって言う勇気というか言うことが分からなかったんだよね、うん、先生が言うことが正しいと思って、
そうですね、なんかちっちゃい頃そうですよね、
ね、ね、
まあ、だから先生万能ではないっていうね、
決してないから
万
能、今この番組を聞いてる小学生のみんな聞いてみ
るか、聞いてない
ですよね
先生の言うことは 100% 正しいことじゃないみたいな、
まあでもおおむね正しいですけど、
いやもちろんもちろんもちろん、
そうなんですよね、でも
そうよ、
そういうなんかその、ね、人間らしい部分もやっぱ出てきちゃうからっていうことですよね、
含めてね、
うんうんうん、
そういうのもまあもちろんそのだからって恨んじゃいないけど、うんうん、やっぱりそういうのも、でも清濁合わせて飲むじゃないけども、うんうん、全てがねなんか清廉潔白です、うんうん、これっていう資格紙面ではなくて、まあ、こんなこともあるんだっていうことを、
そうですね、
やはりまあ学んだ
わけですよね、学びましたね、
ね、
だからなるほどっていう、
中学の時 の、 その、ね、音楽の先生でやったことでもうほぼチャラというかね、
そうです、
むしろプラスに、
ね、もう本当帳消しですよ、
ね、
でプラスになりました、
うんうん、でまた高校の時のそういう姿ダメだったけどみたいな、体育の教師がみたい
な、あでも高校の時はもう義務教育から外れてるので、
あそっかそっか、
やっぱり先生たちもこう少し毛色が変わるんですよ。
そうなの？
そうなんですよ。
でもアルマーニとそのね、
あ、いや、あれは中学なん
です。あ、そう、中学。中学の、その、そいつは、そいつは。誰だ、ボンボン
は。で、高校時代は僕、うん、そうですね。で、部活入らなかったんですよ。
あ、はいはいはい、はい。
で、早くお家に帰ってアニメを見たい。
うん、あ、そうだ、
ゲームをやりたいっていう。
その時はもう、
ね。そうなんですよ。で、しかもですね、うん、高校の、うん、ある場所がですね、
はい、
電車で、まあ、行って、うん、その、最寄り駅から、20分ぐらい。
うんうんうん、
まあでも、普通に、すごい急ぎ足で20分。うん、なので、まあ大体25分から30分ぐらいかかるところにあったんですよ。
かかね、はいはい。2キロぐらい
歩
かなきゃいけないだけだ。
そして新潟の、ローカル線なんで、1時間に1本しかないんですよ。
わ、う、お、
ん。で、僕はすごく真面目でした。
はい、
なので、カバンが7キロありました。
はい。すごいね。八甲田さんだ
って。
高校1年、2年の時
は、
それでもやっぱり全部の教科書とか、その辞書、体操着、お弁当、すべて資料持って、もう父さんみたいな感じになって。
もう学校に置いてったりせず。
せず、すべてを持ち帰っていました。
教室のあの天井裏にこう教科書を、それは俺だ。そういうことじゃなく。
なので、本当に、帰宅部という運動部に僕は所属していたんですよ。
確かに鍛えられそう。
7キロ持って
、ね、しかも1時間に1本しか電車がない、
うん、
しかも掃除が入ったら、うん、あと9分とかしかない、うん、でも帰りたい、本気で走るじゃないですか、
うん、25分かかるところ
を、うん、うわーって本気で走って、もう飛脚って言われてました
ね、
もうずわーって、
あいつ
早
いっつって、ね、
そしたら高校3年生の、うん、100メートルとかのそういうテストで、は
い
は
い
はい、野球部と同じぐらい速くなって
ました
。
おいおいおい、それは帰宅部という名の運動部だね第二陸上部と言っても
過言ではない、ね、もうだーってすごい速くなってましたね、
情熱ってすごいね、
アニメを見たいがための、うん、
見たいがための、早く帰りたいがための、
あるある
帰宅部っていう、
あるうん
ですね。
そっか、でもそっか、ビデオはもうでもあったからあれ
だ
よ
ね。そうなんですよ、
もうそうだから、でもやっぱりリアルタイムで見たい。
いや、アニメはリアルタイムで見たいですね。
リアルタイム見れないんで、帰ってビデオを借りるんですよ。
あ、帰って
ビデオ。まあでもリアルタイムで見れるものは全部見るし。
雑誌に載ってても、新潟で放送して
ない。雑誌に載ってるうちの、なんかもう、数パーセントですよ、見れるのは。ほん
と。
アニメージとか買ってきて、アニメディアとか、あの辺のアニメ誌の真ん中辺にある、ローカル局ではこれとこれが見れますみたいなさ、はい、その一覧をこう見て、これか、みたいなね。
でも、ほとんど見れないんです。
うわお。
ほとんど見れないんで、もう一部、本当にこう、あ、これだけ見れる、
うん。
でも、いや、違う、俺の見たいのは、うん、これとこれとこれだ、うん。じゃあ借りに行くしかねえじゃん、みたいな。
そっか。
もう、連日、その、走った後に今度はチャリンコで、もう爆走して、借りて、また帰ってみて。
いい運動してたわ、それは。
すごいです。めちゃめちゃいい運動してました。
陸上部といい勝負するわ、それ。へぇー。 もう出てくる答えがね、想像を超えるね、やっぱ面白いね。
すごい。
あ、そうですか。
そうなんです。
は
そういう人生でしたね。
いや、まだ10代ですからね、
まだ
ね。
まだ10代ですから。
はい。で、大学もじゃあそこでね、はい、過ごして、
はい、
じゃあ卒業してからじゃあ。
そうです。卒業して、あの、就職と同時に上京してきました。
うん、あ、そっかそっかそっか。その IT 関係の。
はい、IT 関係。
一応こう、親も安心させつつの。
はい。
ね。だけど途中から。
そう、変わりました。
ドロップアウトみたいな。
そうなんですよ。
もう全ての安定を捨てて。
はい。
だからもうその25歳の決断というのはね、やっぱりすごい、あれですよね。
やっぱりやりたいことをやるっていう意思が僕あったので、
うんうん、
そのもう調べてデータもあったし、
はいはい
はい、自分の性格を見つめてやりたいことをやる、俺はそれが一番いい、
うん、
それがたとえその叶わなかったとしても多分そのやったことに対して の,、
はい、
あの自分への納得っていうのはあると思うので、
はいはいはい、
やりきることが大事と思って、
かっこいいわ、
うん、
すごいわ、
うん、統計も取るけど、うん、情熱もあるじゃないですか、はいはい、なんか両方持っててすごいなって思います ね、
バランスがいいよね、
そ
う、
そのそんなバカな、
一方的にただの情熱バカだったらさ、結局あいけねえって結構足元すくわれちゃったんだけど、ちゃんと冷静に自分を分析する力を持ってて、でじゃあ自分はどうしたらいいんだ、それ適性とかも、ま、だいろんな統計とかを取って、それでそうやってまたさらにもちろん情熱もあって、
うん、
それはね、すごいなんか成功する構図だよね、それはね、
うんうん、
ちょっと例があれなんだけど、
はい、
島田紳助さんね、
はい、
今はね、あんまり芸能界ではもう見なくなっちゃったけど、
うん、
でもビジネスマンっていうか、あのそういう実業家としてはすごい大成功やっぱりしてる方じゃないですか、うんうんうん、でやっぱり紳助さん自身はもちろん漫才ブームで、まあ、ある種頂点なって、でその後司会という中でトップ取って、
うん、
で、まあ、いろんな、まあ、諸般があって、うんうん、まあ、芸能界というところが今離れてはいるけれども、それ芸能界でやりながらも一方で実業家としてもうコツコツといろんな資格を取ったり、であとお店を展開したりとか言って、うんうんうん、で料理屋さんとかね、うん、そういうので今だから別にタレントに戻らなくても十分やっていけてるみたいな、
うん、
ただ実は紳助さんがすごく分析マニアなのね。
あ、そうなんですか、
うん、このまま行くと、あと例えば自分は何年でどうなる、そしたら何年でこうなるから、じゃあここはこうしてこうすれば何年後にはこういうことになってるから、じゃあさらにこうすればいいだろうっていうんで、実は全部ね分析して、なんか自分のイメージを作ってったんだっていうのをちょっと前読んだことがあります
よ、うんうん、あ、そうなんですね。
だからもうすごいなんか思い切りなんかもう何でもかんでもいい加減に言ってるようで、実はすごい計算してる人で、で面白かったのがやっぱりすごい面白がりだから、うん、俺たちひょうきん族っていう番組でね、
はい、
で楽屋で僕ちょうどその時あのマネージャーをやってたので、うんうん、楽屋、まあ、自由なんで行くじゃないですか、はい、そうするとさんまさんとか、
はい、
しんすけさんとか、いわゆる吉本の芸人さんたちが、まあ、同じ楽屋で、
うんうん、
待ち時間が長いんで、
うんうん、
ずっと楽屋で何しようかっていうね、でもよた話をする、
はい、
でこれは一番いいのがね、ぶっちゃけ下ネタなんですよ、はい、誰も傷つかないから、
うん、
だから悪口とかね、
うん、
なんか言ってると、あの誰が聞いてるかわからないから、
うんうんうんうん、
やっぱり誰もそんなこと言わない、でそうするとお前この間の女の子どうだったんだよみたいな話が一番罪になんなくていいっていうね、
うんうん、
でまあそんなことやってると誰かがいわゆるこうキャバクラのお姉ちゃんかなんかを見学に連れてきちゃうわけ、スタジオに。そうすると楽屋にいるでしょ、女の子が2人ぐらいね、はい、そうするとでみんな誰が連れてきたんだどうだろうなってみんなヒューヒューヒューヒューねこう言ってんだけど、その時に紳助さんは黙々と何かね書き物をするわけで、何をしてんのかなと思って、はい、で5分ぐらい経つと、はいってこうそのメモをパッと女の子たちに見せて、はい、この中で今一番抱かれたい人は、はい、1番さんま、2番紳助、3番だけで、もうそこでもうゲーム始めちゃう。そういうアイデアとかなんかそういう遊びとかなんかはすごくクリエイトする力を持っていつつも、同時に女の子たちをこう見ながらもう分析をしてるっていうね。
は、
僕は生で見てやっぱこの人違うな、なんか他のただもうって言ってるだけじゃないなこの人なと思ってたんだけど、後にやっぱり本を読んだら実はすごい分析魔なんだって、
うんうんうん、
で自分のだから理想もこういう風にしたら何年後にはこうで、
はい、
何年後でこうなっていくから、じゃあこういう風にしてこういう風にこういう風にやっていこうっていうのをもう自分でもビジョンを全部作っていくんだっつって、だから別にただ突然ポンって芸能界辞めても全然あの本人は大丈夫みたいなね、
ます。
すごいなと思って、いや今日久しぶりにその分析する人っていうたらすごい、それはいい選択じゃないけど、うんうん、かなって思うけど、僕らその分析ができないから、もうそのね、分析したらどうなるかなとか、
そうちょっと知りたいな、
思ったこともないよ、
私はちょっと知りたいなと
思う。せいぜい日曜平日の朝のね、うん、目覚まし占いぐらいだもんね。
俺
今日ないんだぞみたいな。
うわまた11位か、中途半端だな、どうせなら12位の方がいいじゃん、ちゃんとアドバイスくれるからみたいな、また10位とかまた11位か
よ、もうちょっと上の方がいいですよね。そのどうせだったら
意外に1位なんか取っちゃうとさ、大抵良くないね、そんな日ね、大体良くないよね。
まあだからいいのだけ信じて、悪いのは信じない
っていう。でも何でもねえし、
ね、気持ちの問題みたいな。
占いです
ね。ただの占いじゃない。女の子じゃないんだからね。いやでもね、こう、自分を冷静に見て、そしてその25歳の決断から、
はい、
まあそういう意味では一転して、
そうですね、
こういう今までとは違う、うん、本当それこそ180度だな、はい、もう逆真逆で、ほぼ真逆だから、うん、のジャンルの仕事に来て、うん、で今日まで、
はい、
もう順風満帆できてるじゃないですか、すごいよ、だから、
うん、まあもうそれはありがたいことですよね。
それはご本人のね、努力のね、賜物だと思いますけど、
いやでもまあ、
努力と情熱と分析と、
あと分析と、あといろんな方に助けられての、
やっぱこの、やっぱり人のつながりがね、
ね、そこは大きいですね。はい、
やっぱ役者さんなんかでやっぱ小先輩とかでね、
はい、
やっぱりあこの方すげえなとか
って、うんうんうん、
出会ったでしょ、やっぱり。
たくさんの方にお会いしましたし、
ね、逆にこういう名刺出すとこれからの問題あるから、なんで俺の名前言われんだとか、
本当にもう皆さんすごいっていう、皆さんに支えられてたんで、僕は
僕はやっぱり神明さんにお世話になりました。俺のずるいな、ずるいな、だってい
や僕は大地明太郎さんにお世話になりました。
私ショッカー大野さんにお世話になってます。
ずるい、ずるすぎる、みんなずるずるい、ずるい。コマーシャル、
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。高校時代のあだ名は飛脚。
飛脚かよ。
皆さんこんにちは、同人印刷の猫のしっぽです。当社は皆さんの夢をお預かりして、それを形にする会社です。同人印刷なら猫のしっぽにお任せください。お待ちしております。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。まだまだ続くぜ。
深いな。
いきなりマスターも深いところから入ってきましたね。
そうよ、もうやっぱり人とのね、やっぱり人と人との絆というのはね、
うん、
で関秀太君がね一人っ子だって
、はい、
僕も一人っ子なんですよ。
あ、
だからね、
なるほど、
本当で今うちはもう両親もいないんでね、うんうんうん、だからそういう意味じゃこう本当ね、友達というか友人が宝物なので、
うんうん
うん、やっぱり本当そういう人とのつながり、またそういう仕事関係でね、
はい、
いろいろお世話をしてくださる方とか、うん、面倒見てくれる方とかね、
うん、
またそういう後輩とかね、
はい、
そういう人とのこう、なんかね、こう忌憚のない話をこうしながらね、バカ言いながらね、
うんうん、
でも本当こうやって楽しく過ごせていけることのね、本当ありがたさというのをね、
うん、
やはり今年僕35年になるんですけども、デビューして、
はい、
無駄に長いだけなんですけど、
いやいやいやいやいやいや、
まあさっきのもう本当神谷さんもそうだけど、もう本当ね、大地監督もそうだし、いろんな方とのつながりがあって、でなんかこうして今自分が生かされてるなみたいな、なんかそういうのをね本当感じましたけど、今日またなんか修太君の話を聞いてて、あ、僕らもまたこう、これからもまた頑張っていかなきゃいけないなという、ちょっとね、うん、元気をいただきましたよ。
なんか嬉しいです、
本当に。
そんな。
ね、このぐらい褒めときゃいいか。
あ、じゃあ、あ、
照れてるの照れてんのまあでも本当ね、
はい、
DD 北斗の拳のあの、こう、出会いがあって、
はい、
ね、で、一緒にやらせてもらってね。うん、で、実は本当は去年もね、
はい、
すげえ超ニアミスで。
ありましたね。
ね。
毎
度浦安鉄筋家族、
はい、
ね、
そうなんですよね、
はい、すごいね、あの1分半の番組って、
そうなんですよ、最後こうちょっとショッカーさんと僕の被る場所があったり、
ね、うん、そうそうそうそうそう、ね、だからあれはもう、まあ、この間大地監督がね来てくださった時にちょっとそんな、はい、いきさつなんかはねお話ししたんですけれども、はい、だってまさか16年経ってまたやるって っていうね、本当、いやね、最初ね、僕もネットのニュースで見て、はい、え、やるんだ。で、まあ、誰がやるんだろう、どっか別のとこでね、別のスタッフでやるのかなと思って、そしたら、あの、まあ、僕、うちの、まあ、ファンクラブというか、ショッカー軍団とかいるんだけど、こいつらも、なんか今度、ウレステキン監督またやるんですってね、なんか、やるんですか、やるんですか、やるんでしょみたいな、
うんうん、
知らねえよ、全然、みたいな。でそしたら、あの、大地監督からメール来て、はい、で、実はやることになったんだけど、ただ、まあ、ちょっといろんな問題があってね、1分半の、うんうん、あの、番組で、しかも出演者がもう、本当に限られてて、うん、4人ぐらいしか出ないっていう、ちゃんと、うんうん、あの、名前のね、あれでって、なんでってから、いや、もう全然そんなね、わざわざ、いや、もう16年も経ってね、そういうようなことを、わざわざこう、監督が言ってくれることがすごく嬉しかったし、うんうん、光栄だったし、だから、いや、もう、監督何言ってんすか、いや別にその何があったってね、別に第一ファミリーに変わりはないんですから、うん、逆に何かあったらね、むしろ何でもしますから言ってくださいよっつって、でそしたら「ありがとな、ちょっと考えるわ」と、何を考えるのかなと思ったら、あのラストだけ一言言いに来ないって、あ、いいのっつって、で一回撮っときゃそれ毎回使えるからさっつって、うんうんうん、だから基本全部お前出てることになるよってこう言って、すげえなそれみたいな、
連載中っつって、
そうそう連載中っつって、たまにあれが半分あのミモリンの声に変わったりとかして、あ、とうとう俺終わりかと思うと最後だけポンと入ってて、でいやあの回よちょっとミモリンが出てないからよ、ファンがよ
ど
ん
ど
んできないから、だからちょっとあそこだけな半分お前のセリフもらったとかね、そんな話をしてしながら、でこうちゃんと見てると、はい、はい、お疲れさんとかね、パッとこう見ると、ああ、森島君の声が聞こえる聞こえるとか思いながら、ね、でちょうどね、1話の時に、会えるかなと思ったら、はい、まあ、森島修太、忙しい
んですよ。
い
や、違うんですよ、ほんとに。
スタジオにいやしねえもん。
あの、たま。
もうね、三森鈴子もね、きったいずもみんないたんだけどね、森島修太だけは、ね、
あれ、
今ちょっと別件で、あの、押してて、飛び込みで入ってきますから、みたいな。
あれ、なんで、
えぇ、ー。猫ちゃんだから。
違うんですよ、ほんと、全然そんなことないですよ。なんなんだかの、
いい
なんだかの、
だからその分今日こんだけあってたから大
丈夫です
。
すいません。
いやいやいや、とんでもとんでもない。ね、それでこう、ちょうど最終回の時にまた、そろそろ最終回なんだけどさ、っていう話で、で、あの、またいつかって、やりに来る、うん、って言ってくれる、そのまた監督がね、うんうんうん、で、あれはもうお前と16年前に作ったもんだから、ちょっとあれなってこと、いや、そりゃ行きますがな、つって、ね、久しぶりに行かせてもらって、で、その時に、ラジオ来てねっていうことでこの間来てもらって、
ああ そ, うなんですね、
でそこでラジオでね来てもらってる話の中で、じゃあ森島修太呼ぼうぜって話になって、今日今あなたがここにいる、
ありがとうございます。
ね、やっぱりこれもつながり絆ですよ、ね、ありがたいことですけどもね、あのこれから森島修太はどういう方向にこういろいろやってみたいと思う、なんか挑戦したいこととか、
挑戦したいこと、
うん、
やっぱり
できるし、舞台もやってるし歌もやってるでしょ。うほんで声優もちろんやってて、ね、
は
い、
僕の
カードゲームもやってるし、
カードゲームやってるし、僕のなんかそのやっぱり今いろいろ話した中で、うん、ああ恩返ししたいなっていうのが強くて、うん、
はいはいはい、
さっきのあの中学の音楽の
いい、うん、
素晴らしい先生、
はいはいはい、先生に、
うん、あの先生が最後の授業で、
うん、
もし君たちがこの中で誰か、
はい、
その歌でもいいし、
はい、
何かデビューすることがあったら、
は
い、コンサートに僕を呼んでくださいって言ったんですよ。なので、
うん、
すぐには叶わないと思うんですけど、
はいはい、
それの、その、ファーストステップというか、をちょっと今年踏めたらなと思って、いうふうにはちょっと思ってますね。何かしらこう、やって、少しは、コンサートを開けるための、最初のこう一歩でもいいので、そこに、行けたらいいなってちょっと。
私は喜ぶぜ、
うん。まあ今どこで何をされてるか分かんないんですけど、そうなんですけど、まあ、
僕もちょっと連絡と、うん、まあ今個人情報保護
とか
なかなか知らない。
聞いてもなんか、いや教えられませんか、ね、じゃんってなると思うんですけど、まあなんとか。
まあでも逆にそういう SNS とかいろいろ使ってね、何々先生とかね、
はい、
こうやってなんか、
クラスの誰かが知ってたりとか。
ずっとね、どっかで繋がる可能性もあるから。
近所の誰かが知ってたりとか。
ね、俺ね、
はい、
まあ、今日今年まあ35年って話したんです、うんうんうん、30周年の時に、
はい、
まあ、この猫のしっぽさんで、
はい、
30周年記念のイベントをやってくれたんですよ、うんうん、でその時にあの、まあ、さっき言ったそのショッカー軍団の中にたまたまね、
はい、
俺の高校の後輩っていうのがいて、 でこれも本当びっくりしたんだけど、うん、なんかの話で、ファンの集いみたいな、まあ、みんな飲んでた時にね、はい、いや俺の学校ってあれなんですよ、少年マガジンの孝太郎まかり通るっていう、まあ、漫画があるんだけど、孝、うん、太郎まかり通るに出てくる高校が俺の高校のモデルがモデルなんですよねっていう話を知ったから、あそうなんだと思って、お前じゃああれか俺の後輩ってね、その原作、まあ、書いてるその漫画家の蛭田達也先生っていうのは、はい、ちょっと僕の同期、
はい、
だ僕の同じ学年で卒業してる人だったの で、うん、でなんか彼の漫画が映画になる、でその映画になった時に、はい、ジャパンアクションクラブ総出演で真田広之さんとか、はい、そういう皆さんで大場健二さんとかね、うん、でやったんで、とっても印象残ってたんだけど、ああ孝太郎まかり通るの学校ってことはお前俺の後輩だよって、っていうところから、でその30周年の時に、
はい、
僕に内緒で僕の当時3年間教えてくれた、まあ、恩師ですだと担任、はい、もう本当一番好きな先生、3年間教えてくれた先生がね、うんうんうん、ちょうどね校長先生になってた、
へ
え、うん、で学校に連絡して校長先生である、まあ、僕の当時の担任の先生に、はい、実はまあ、ショッカー大野くんね、知ってる知ってるってことになって、まあ、年賀状のやり取りはしてたんで先生とはね、
はい、
でそしたら僕にサプライズで、手紙をなんか持ってきてもらってくれて、でそれをこう、うん、イベントでねなんか披露してくれて、
はい、
俺を泣かそう泣かそうとして
、いい話ですね。
まあでも本当その先生と思う、うん、今まあ親御さんの介護でね、ちょっと引退しちゃったんだけど、で今信州と横浜と、
はい、
もう行ったり来たりしてるんだよなんて、このちょっと手紙をね、くださって、なんかやっぱそういうつながり、もう全然会ってはいないんだけど、でもそういうこうつながりがね、あったり、また人と人とのつながりがまたつながりを呼んだり、やっぱりなんかこうね、縁なんですよねこれが、
そうですね、
そういうのがあったんで、いやそのぜひ担任の先生ね、
は
い、まあ、いつか、
それはいいわ、
ね、
ね、
まあ、長い目で見ると思うんですけど、
ライブやる、読んで読んで俺たちも、
もうぜひぜひ、
よかったら司会やるから、
すごいすごい、
ね、俺割と結構ね大きいライブの司会とか結構やってるんだけど、よかったらやらせてくれ。何の営業だよみたいな。
そう、やることが
番組でこうできるから、番組でこうやって森島翔とか来たみたいな、ね。いやでもそれはいいですね、はい、だからやっぱそういうこうまた目標があると、うん、ね、じゃあ今度こんな本してみようとか、
はい、
ね、そうなんですよ、歌もね、だって、
いや、まあ、うん、まあ、改めてちょっと僕分析しようと思います
。ああ
、分析、
う
ん、
いいね。
最近分析してなかったんで、
あ、そうかそうか、
ちょっとまた時間変わったりするとこう、
あ、確かに、
はいはいはい、
またいろいろ変わるんで、
今こうだろうだろう、
そうそう
だ
よ
ね、
再び。
あとでちょっと分析の仕方を教えてください。
ちょっと個人的にいろいろ、ちょっと俺たちもちょっと人生変えてみたいね。
マジっすか。
一回考える。
いいな。今いいんじゃないですか、すごく。
今頃とか言ってたね。なんか面白いじゃん。なんかいいな。
楽しい自分が見えたりしたら楽しいなとか、そういうのは確かに興味がある。
ね、うん、だって人生をボーンと変えちゃうぐらいのやっぱり決断をするんだから、うん、やっぱりそれは本当にその裏にね、
うん、
もう一生懸命いろんなことを考えて、いろんなことを想定してね、うん、そして今の道にね、こう、たどり着くって、
うん。
若くしてやったね、すごいね、でもね。
いや、まあ、なんかね、
はい、
若さって怖いですね。
いやいやいや、
すごい、
まだまだ、だって自分だってそんなあれですけど、
いやいや、これからまだ楽しいだから、そうやってね、まあ、だからぜひ、まあ、番組の方で、
はい、
何で番組もあると思いますけども、うん、なんかございますか、はい、なんか近況とか、いろいろ教えていただければ。
ね、実はですね、
はい、
テレビ東京系6局でですね、
はいはい、
4月6日からなんですけど、
うん、
毎週月曜日、
うん、はい、
6時30分から、
はい、
レゴ忍者号という、番組が始まるんですが、
レゴ忍者号、
はい、もともとアニマックスさんで放送されていたシーズン3まで放送されていたものが、なんとシーズン4から地上波になるという
、すごい
すごい
すごいじゃないですか、
急に地上波になるんですよ。
いいじゃん、見れる見れる。
なのでそこで僕主人公のカイという、
うん、
赤い、まあ、戦隊ものみたいな、
はいはいはい、まあ、今年は忍者だからね、
そうですね、
で僕
今年は
レゴ忍者の赤い炎の会っていうのをやってるので、うん、皆さんよかったらぜひ、
おいいじゃないですか、レゴ忍者、やっぱりレゴってあのブロックのレゴ、
はい、もうまんまレゴです、あれが3、 D というかもう CG で動いてるんですよ。
は
ぁ。ぬるぬるぬるぬる。
その昔宇宙戦艦ヤマトをレゴで作ってた少年が、
はい。
レゴ忍者の主役だよ。
すごい。
ほら、夢は叶うじゃねえか。
あ、本当ですね。
すごいな、それ。
そうですね。
ああ、そうですか。
もう、
うん。
長いこと。
赤忍者、赤忍者は違う。
まあ、赤忍者
の、あれ実写のことがあるね。
炎系忍者なんです
ね。炎系の。おー、はい、ちょうどね、今、忍者来てますから、はい、いろいろ。
じゃあ、いろいろ忍者。
いろいろな忍者で、ニンニンって来てますから。
レゴでも忍者をぜひ。
ね、4月6日ということでね、はい、これは楽しみにしていいと思いますけれども。
お願いします。
じゃあ、最後にですね、
はい、
今この番組を聞いてる、
はい、
皆さんにですね、ぜひ森島さんからメッセージをいただけたらと思います。
はい、皆さん、いつも、なんでしょうね、支えてくれて本当にありがとうございます。僕はこれからもですね、分析をして自分の人生をいろいろより良いものにしていこうと、励んでいきますので皆さんも、これからも末永くよろしくお願いします。ありがとうございました。
なんかいい、新鮮でいい、
新鮮
で、
だから僕社員って言われるんですよ。よく社員って言われるんですけど、
あ、社員、
うん、社員じゃねえよっていうのも、もう当たり前のような切り返しになってるんですけど、
はいはいはい、
もう本当社員って言われてて。
私もよく社員って言われる。
あ、本当ですか。
あのね、社員っていう役をやってるから。
あ社員王女だ
から、ね。社員王女で。
なるほど。
社員ってのがあったけどね。
ありますね。
はい。それは、シャリバン社員だけどね。ということで、
はい、
なんか最後きちんとまとめていただきました。もう波乱万丈の人生、これからもまたいろいろ分析をして、
はい、
ね、ぜひまた、なんかまた来てほしいな、なんかね。
ぜひぜひ。
またこんな分析をしましたとかね、そんな報告なんかもいただけたらと
思
います
。分析ですね。
みたいなと思いますけれども、
いいですね、
はい、これからもじゃいろんなところで活躍をしていただくことを、我々も祈っておりますので、はい、まずはライブですね。
そうですね。
はい、ということで、今回のゲストは森島修太さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。ショッカー大野の秘密基地へようこそ、森島修太です。レゴ忍者号4月6日から放送なので皆さんよろしくお願いします。
もう面白いよ、今なんか楽しいな。
面白かったです
ね。
なんか
意外な、本当にね、全くだからこう、想像の本当に斜め何度上、みたいな感じの、出てくる出てくる、でもまとめは最後はまともに社員、みたいなね、なんかいい感じできちんとまとめてくれたというね。はい、ということでございました。さあ、そんなですね、今回何回も話題に出ております、大地秋太郎監督、ね、前々回の、前々回
前々回
ですね、の、サイン色紙、3名様当選者発表です。
はい、千葉県のバーチョンさん、
はい、
広島県のソークさん、神奈川県のケンケンさん、
はい、
以上3名の方に当選しました、
はい、おめでとうございます。ということで今回の森島修太さんのサイン色紙ももちろん3名様に差し上げたいと思いますので、ですね、ぜひ、修太君への熱いメッセージなども、ね、書き添えていただけますと、
うん、
ね、
届けますから、
はい、はいはい、ね、朗読の会に届けますから、朗読会を、ね、ということでね、まあ、これから、そんなわけで春でございまして、まあ、花粉なんかもそろそろ
な
んてこともあるよう
で
ございますけども、
ね、
鼻うがいはいいよ。
あ、そうなんですね。
鼻うがいいよ。
鼻うがい、
ね、鼻うがいとね、あとね、長めのガラガラうがい。
あ、それはでも声優的にもいいかもしれない、
ね、うん。最低15秒。
15秒か。
うん、で最初ね、うってなるんだけどね、
はい、
終わった後の爽快感はたまんないです。
じゃあちょっとやってみます。
はい。
うん、
ね、で僕は一応うがい薬を、
うん、
なんで鼻うがいもだからお腹中までこう入れちゃうとあれなんだけど、
うん、
でも片っぽずつやるとね、
はい、
意外にツーンと来ないんでね。うん、でおかげで風邪知らずです。まあ、なんとか風邪ひかないって言いますけれども、はい、そんなわけで皆様素敵な、春をね、まあ、卒業シーズンでございますが、いい春を迎えてまたね、あったかいポカポカの笑顔でみんなでニコニコと笑える、そんな春になればと思いますので、これからもまたよろしくお願いいたします。ということでお相手は私ショッカー大野と
貝原玲奈でした。
せーの、またねー。